マタイの福音書6章31節から34節。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆、異邦人が切に求めているものなのです。しかし、あなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。私たちは知ろう。死を知ることを切に追い求めよう。ホセア6の3を標語に掲げ、神をより深く知ることを今年は求めてまいりました。先週は神が私たちと私たちの住む世界に対して主権を持っておられることを学びましたが、今朝は神がその主権を働かせて私たちとこの世界を導いておられるということを学びたいと思います。神様が私たちとこの世界に主権を持っておられ、私たちとこの世界を導いておられるということは、神様を信じる者たちにはとても心強いことなのですが、そうでない人々には大変迷惑なこととして受け止められています。人間がこの世界の主人であり、自分の人生の主は自分でありたいと思っている人々には、神様がこの世界の主であり、私たち一人一人のその人の人生の主であるというのは、どうしても都合の悪いことだからです。そういう人は本当は神様を否定してしまいたいのかもしれませんが、神様が存在されることは否定できない事実であり、神様が存在されなければこの世界も自分も存在しないということになりますので、この人たちは神様をある領域に押し込め、閉じ込めるということを思いつきました。そしてこういうのです。神は世界を作ったが、ご自分が作った世界をその法則に任せ、その後は一切世界に干渉なさらない。で、こういう説を理心論と言います。理心論はしばしば人が目覚まし時計を合わせるようなものであると説明されます。目覚まし時計は一旦セットしておけば、その後いちいち調整する必要はありませんね。放っておけば時が来るとベルが鳴ります。そのように神様は創造の時にこの世界の一切をプログラムしておいて、その後はこの世界から全く手を引いておられるというのです。理心論は一応神様の存在を認めるんですけれども、その神様はこの世界また私たちの人生に干渉されることのない神ですから、人間が世界の主になることができるのです。こうした考え方は神の存在を認めるとは言うものの、結局は人間をこの世の神とし、自分を主にしてしまうことであり、聖書の教えとはかけ離れたものです。神様が世界に干渉なさらないのなら、神様が自然の法則に干渉して奇跡を起こさせることはありません。奇跡がなければキリストの復活もなく、キリストの復活がなければ私たちには救いがないのです。人はすべて死ぬべきものです。形あるものは塵となり、秩序は混沌になる。それがこの世界の法則です。しかしキリストの復活において、キリストの体は朽ちるものから朽ちない栄光の体に変えられました。死から命が生まれました。キリストの復活は自然の法則に全く反することです。理心論では自然の法則に反することは一切起こりませんから、キリストはどんな奇跡も行うことなく、またよみがえりもしなかったということになります。しかしそうならキリストは歴史上まれに見る優れた人物であったとしても、ただの人であり救い主ではないということになります。理心論に救いはないのです。 また世界が創造の始めからすべてプログラムされ、神様がこの世界に干渉なさらないとしたら、私たちが神様に祈り求めたり自ら努力することなどはすべて虚しいということになります。最近は遺伝子の研究が進んでいまして、でそのためでしょうか、あらゆるものが遺伝子のせいにされる、そういう嫌いがありますね。人がどう生きるかということまで遺伝子が決定するという極端な説まであります。犯罪もまた遺伝子のせいであるとさえ言う人がいます。もしそうなら、人間はもはや自由な存在、責任ある存在でなくなってしまいます。理心論を唱える人々はそれによって神様の主権から自由になろうとしたのですが、その結果本当の自由を失い、運命の奴隷になってしまったのです。理心論は、神はこの世界を作ったが、その後神はこの世界に無関心で世界を手放されたと言いますが、聖書は、神様がご自分のお作りになった世界を慈しみ、この世界を導き続けておられると教えています。神様がこの世界に主権をお持ちになり、それを導いておられることを摂理と言いますが、神様の摂理、これは聖書の至るところに見ることができます。日本語で摂理と言いますと少々難しく聞こえますが、英語ではプロビデンスと言います。プロビバイドですね、ここから来た名詞でありますが、プロバイドっていう英語はもともとはラテン語から来ております。プロ、これは前もってという意味で、バイド、ビデですね、これはビデオという言葉がありますように見るという意味です。摂理とは、神様が私たちの将来を前もって見ていてくださり、そのために必要なものを用意しておいてくださるという意味になります。創世記22章に、神様が前もって見ていてくださる、備えていてくださるという言葉が実はあるのです。創世記22章は、神様がアブラハムに彼の息子イサクを生贄として捧げるようにお命じになったところです。イサクは神様が奇跡によってアブラハムに与えた子供でした。アブラハムの子孫が彼らの起立していた土地を受け継ぐという約束はイサクに引き継がれ、それはイサクを通して成就するはずでした。そのためアブラハムはイサクに特別な期待をかけたのです。しかし神様はアブラハムに対してイサクにではない神の約束に頼るその信仰を求められました。たとえイサクを失ったとしても神様の約束は失われることがない、そういう信仰をアブラハムに要求されたのですね。この時のアブラハムには神様が一体自分に何を求めておられるのか完全には理解できませんでした。しかしアブラハムは神様に従うことを選び取っています。アブラハムが神の示された山にイサクと一緒に、登るわけですが、その時イサクが、お父さん、焚き木と火はありますが生贄の羊はどこにあるんですかと尋ねます。アブラハムはその時、神が備えてくださると、そう言いました。これは決して苦し紛れの答えではなくて、アブラハムは本当に神が備えてくださる、これは元の言葉では神は見てくださる、見つけ出してくださるというふうな意味なんですけれども、神は見ておられる、この神様に期待をしたのです。アブラハムが実際にイサクを捧げようとした時、主の使いがアブラハムを遮りました。そしてイサクの代わりに生贄として捧げるべきお羊がその山にいる、そのことにアブラハムの目を開いてくださったのです。神はその捧げるべき生贄を備えていてくださった。 で、このことによってアブラハムは神様に従う者のために神様がすべてを備えてくださる、そのことを知りました。そしてその場所をアドナイイルエと呼びました。これは主は見ていてくださるという意味です。神様はアブラハムの必要、またアブラハムの子孫とその将来を見て知って備えていてくださった摂理の神様なのです。聖書では私たちの人生を見ていてくださる神様の備えを至るところに見ることができますね。ヨセフはエジプトに奴隷として売られましたが、神は彼がエジプトの宰相となるように備えておられました。イスラエルはエジプトを出て荒野をさまよわなければなりませんでしたが、彼らのために水と食べ物と外敵からの守りを備えていてくださいました。ルツは夫を失い、姑と一緒にモアブからイスラエルにやってきましたが、神は彼女にボアズという夫になるべき人物を備えてくださっていました。エステルの物語には神様というそのお名前が出てこないんですけれども、そこにはペルシャにいましたイスラエルの人々が救われるために神様がすべてを備えていてくださったということを見ることができます。神様は摂理の神です。私たち一人一人を愛の目で見ていてくださり、知っていてくださり、一切のことを備えてくださるお方です。主イエス様は私たちにこの摂理の神への信仰を教えてくださいました。神は私たちの必要を見ていてくださる、すべてのものを備えていてくださると教えてくださったのです。空の鳥を見なさい、野の花を見なさい、イエス様はそうおっしゃって、神様が空の鳥、野の花にも心をかけて養っておられるのなら、私たちに必要なものを与え養っていてくださらないわけがない、そう教えているのです。空の鳥を見なさい、野の花を見なさいという言葉は最近夜の祈り会で学んだのですが、詩編の104編を思い起こさせてくれます。この詩編の中には神様が森や林の木々、小さな動物に至るまで深い愛を込めてそれを養っておられることが書かれております。少し抜粋して読んでみましょう。最初に10節から14節、主は泉を谷に送り、山々の間を流れさせ、野のすべての獣に飲ませられます。野の場も渇きを癒します。その傍らには空の鳥が住み、枝の間でさえずっています。主はその高殿から山々に水を注ぎ、地はあなたの御業の実によって満ち足りています。主は家畜のために草を、また人に役立つ食物を生えさせられます。主の木々は満ち足りています。主の植えたレバノンの杉の木も、そこに鳥は巣をかけ、甲の鳥はもみの木をその宿としています。高い山は野ヤギのため、岩は岩田の木の隠れ場。今読んだところは16から18ですが、24節、主よ、あなたの御業はなんと多いことでしょう。あなたはそれらを皆知恵を持って作っておられます。地はあなたの作られたもので満ちています。27と28を読んで終わりますが、彼らは皆あなたを待ち望んでいます。あなたが時に従って食物をお与えになること、あなたがお与えになると彼らは集め、あなたが御手を開かれると彼らは良いもので満ち足ります。多くの人はハリケーンや日照り、地震などの災害が起こりますと、なぜ神はこんなひどいことをなさるのかと、をたちまち神様を非難するのです。普段神様の自然に対する支配を信じていないのに、災害の時だけはそれを神様のせいにするというのは少し不公平だと思いませんか。神様はむしろ自然の災害からそこに住むものを守り、慈しみ養ってくださるお方、 そのことを私たちは忘れてはならないと思います。神様がノロバやコウノトリ、ノヤギ、イワダヌキにさえ深い愛をかけ彼らを養ってくださるとしたら、どうして私たちを養ってくださらないわけがあるでしょうか。主イエス様がましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。マタイの 6-30 で教えてくださっている通りです。冷蔵庫を開けますとたくさん食べ物があり、クローゼットを開けると着物がずらっと並んでいるような豊かな生活の中では、何を食べようかというのはあまりにたくさんあって、今日はどれを食べようかということ、何を着ようかというのは明日はどの服を着ていこうかという、贅沢な悩みになってしまいました。では現代のアメリカでは、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかという心配事は全くなくなってしまったのでしょうか。そうではありませんね。人間は食べるもの、着るもの、そして眠る場所を手に入れましても、それで満足せず、もっと豊かな生活を追い求めます。ある一定の生活基準に達しますと、生活をつつましくすることが今度はできなくなりまして、収入が落ちてもその生活をキープしようとします。そして無理をして働いたり、借金をしたり、貯金を食いつぶしたりということになるのです。そしてそうした生活がいつかは破綻するのではないかという不安に追い詰められるようになります。立派な家、きれいな家具に囲まれ、一見豊かな生活をしているように見えても、実際は明日に対して不安だらけの生活をしている、そういう人が結構多いのです。31節にあります、そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。この教えは現代にも必要な教えです。ではどうしたら思い煩いや心配、恐れから解放されるのでしょうか。神が摂理の神であり、私たちの必要を知ってそれを備えてくださっている。そうした生活の心配よりも、もっと神様を求めること、霊的な求めることを願い求めること、そのことによって思い煩い心配をそれから解放される。聖書はまた主イエス様はそう教えているのです。神様は私たちを必要を満たしてくださっているんですから、そのことで思い煩ったり心配したり恐れたり必要はありません。多くの人が思い煩いや心配恐れから解放されないでいるのは、必要が満たされることを感謝するよりは、必要以上のものの自分の願望が満たされるようにと願うからです。必要、need と欲しいもの、願望、want とは違いますね。神様は私たちの need、必要は満たしてくださいますが、私たちに不必要なものはお与えならないのです。私たちの多くは不必要なものまで強く求め、その願望が満たされないからといって神様につぶやくのです。主はこういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。そう言ってそのような不信仰を戒めておられます。神様が私たちの生活の必要を満たしてくださるのなら、私たちは必要以上に地上のものを求めるべきではありません。私たちの願いはむしろ霊的なことに向けられるべきです。主は神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられますと教えてくださいました。この言葉は、私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めようという今年の標語につながっていきます。私たちは日常の必要のためだけに心を使い果たすというのではなく、神様を知り、神様を愛し、神様のために生きることに思いと心と力を使うのです。それは 摂理の神様を信じることによって初めてできることです。私たちの人生の目的が地上のある一定水準の生活をキープするためのものである、一般に言うように食うために働くというだけのものなら、それはなんと虚しいことでしょうか。神様が与えてくださった人生の5つの目的、それを私たちは今年学びました。そうであるなら、生活の重い煩いを、私たちの生活の必要を見て知って満たしてくださる神様にお任せしようじゃありませんか。神から与えられた人生の目的、神の国と神の義、これを求めて歩んでいこうではありませんか。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたを知らないとき、私たちはただただ自分の願望を満たすためだけに生きてきました。しかしあなたが私たちの必要なものをすべて備えていてくださることを知るにつれ、徐々にそれらのものをあなたにお任せできるようになりました。そしてあなたを知ることが私たちの生活にどんなに大きな変化をもたらすかを体験してきました。私たちは今、経済の心配、健康の課題、その他地上での生活のさまざまな事柄に取り囲まれていますが、それらをあなたにお任せいたします。地上の一時的なことに心すべて奪われて生きるのでなく、天にある永遠のもの、あなたご自身をさらに深く知ることを追い求める私たちとしてください。あなたを摂理の神、私たちの愛の父として知ることによって、地上のものから来る重い煩いや不安、恐れから本当の意味で解放されるものとしてください。私たちをあなたに愛されることし、あなたを私たちの愛の父としてくださった主イエスのお名前でお祈りをいたします。アーメン。